ちは、万能神話。で、落語の歌は綺麗ですね。では、読みましょう。今日の第二の朗読、ヘブライア人への手紙。2章14節から18節まで。ヘブライア人の2章14から18まで。ヘブライア人への手紙2章14節から18節まで。はい、お願いします。
救いの創始者。ところで、トラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。
ありがとうございます。これは私たちはこの講座、ちょっと方針を確認しますが、この講座で何を求めているかというと、もちろん入門講座ですので、キリストの死、カトリックの死を知らせるということはもちろん、それを断片的にしているんです。まとまった形ではなくて、聖書に従って出ています。ですから、これと同時に皆さんが個人的に、カトリックの教えをまとまった形で教える本がたくさんいろいろありますので、その中から一つを選んでちょっと読んで、何を信じているのかということをテキストのように読んでください。で、ここでまずそれを、するんですね。それと同時に、イエス・キリストの 4S と呼びたい。イエス・クリスチャンの手はまる S で始まる4つの動詞、日本語のローマ字でイエス・クリストに当てはまる4つの動詞です。すなわち、キリストを知る、キリストを好きになる、キリストを従う、4番目は知らせる。ローマ字でこのように、そのもう一回、キリスト知る、心で知る、知れば知るほど好きになる、愛する。好きになったら一緒にいたい、従いたい、そしてその気持ちをみんなと分かち合いたい、知らせる。これは目的です。キリストの、それならキリストのように、キリストと共に生きるようになるんです。それで何が起こるかというと、自分が良いことをするいい人になるんです。良いことをするいい人である、あるいは人になる。良いことをするというのは、人が助かるために人に仕えるという姿勢で生きるんです。人が助かるために人に仕えるという姿勢で生きる。それで良いことをする。いい人である。いい人というのは良い意味でいい人である。というのは、人よしということは、いい人では そうではなくて、良い意味でいい人である。神様から見ても人間から見てもやっぱりいい人だと。そのことを私たちの結果ですから、これをこの講座を受けて皆さんがカトリックの教えを引っ張り捨てるということはすごくいいことですけども、それよりも良いことをする人になるということ。はい。そのためにキリストを知るためには、今日の2つの朗読が有益だと思います。先ほど朗読されたヘブライ語の2章14節から18節まで、17節に、すべての点で兄弟たちと私たちと同じようにならなければならない。同じようになります。まことの人間となる。ヨハネが言うのは、肉となった肉、この神の子が肉となる。肉というのはまことの人間ですね。骨と筋と、筋肉のあるまことの人間。それと同時に、肉という言葉はユダヤ人たちのあの当時の文化のため、肉というのは人間の望みの源になっていたのです。人間の望みの源、良い望みと悪い望みと。良い望みは愛したい自分、それは肉から生まれる。で、悪い望みも欲望とエゴイズムと傲慢、それも肉から生まれる。で、イエス・キリストが肉となったということは、私たちと同じように悪い傾向、悪い誘惑を受けていたということです。確かにイエス・キリストが砂漠に行って誘惑されたと書いてありますね。そして、逮捕される直前に、ゲッセマニの園で祈ってた時に誘惑を感じたんですね。やめたい、全てをやめたい、メシアの生き方をやめたいという誘惑も感じた。ですから誘惑は私たちと同じように誘惑、ただし罪は犯さない。それは聖パウロを確認する。私たちと全く同じですけども、罪だけは違う。キリストは罪は犯さなかった。なぜ罪は犯さなかったかというと、やっぱり誘惑を感じても負けない、強い。でもなぜ強いですか。まあ、神様だから。それよりも私はいつも言うことですけども、例で言えば、港の底には岩がある。それは誘惑と悪い傾向と欲望とエゴイズム、岩がある。ところがその上に生えているのは海です。海は神からの愛、神への愛です。海は海水、満潮の時には岩があっても現れてこないし邪魔になりません。イエス・キリストは満潮でした。エラチア、神の愛に満ちていた。満タンしていた。満潮だから、弱くなっても強いか、意志が強いからということよりも神の愛に満たされていたので、それを超えるんですね。それとは反対に、私たちの港には海水が下がって、海水が下がると岩が現れてくる。私たちは神の愛と神への愛と神の愛をあんまり感じないので、海水が下がって、で岩が現れて、で誘惑に負けると。その意味で同じです。そして18節、その次、事実ご自分試練を受けて苦しまなければならなかった。試練を受けている人たちを助けることができるためである。ですから試練を受けたんです。 試練を受けたので、試練を受けている私たちを助けることができます。もし彼は試練を受けなかったならば、天国から頑張ってくださいと、それは違う。キリストが同じように試練を受けているので、ですから、一緒に悩むイエス・キリストが、私たちといつも一緒に苦しみを受ける。コンパッションという言葉がありますね。コンパッション。本当はラテン語ですけど、ラテン語、英語でもいろんな言葉に出てきます。コンパッションという意味は、パッションは苦しむ、苦しむ、苦しむ。コンというのは一緒に、共に悲しむ、共に悲しむ。だから、その人をコンパッションする、一緒に悲しむ。で、そのコンパッションの結果は、憐れみ、憐れみ。イエス・キリストは何回もおっしゃったんですね。憐れみ深い御父のように、憐れみ深い人になりなさい。人を見て憐れむ。で、憐れみはいつも行いにつなぐとつながっています。行い、憐れむとすぐその人のために、例えば良いサマリア人は、けが人を見て、憐れみを持ったと書いてある。憐れみを持って直後にその人に近寄って助けてあげた。包帯をしてブドウ酒と油を注いで運んで行いで持って助ける。それは憐れみです。1番目と2番目の人は良いサマリア人の例えば見てかわいそうとは思ったんです。でも虚しい道場、何もしなかった、歩き続けています。サマリア人はイエス・キリストでさ、良いサマリア人はその人を憐れみを持って近寄って助けるんです。ですからコンパッションから憐れみが生まれる。だからいつか言ったように、マダ・テレサがカルカッタのマダ・テレサがこの上智大学に来て2回ほどこのことを述べたんです。貧しいところにいて、カルカッタのスラムに最も貧しいところにいて、大きなパンを持って訪れたんです。で、あるお母さんが8人子供のお母さんで、ちびっ子が多かった。で、3日間でほとんど食べてなかったので、今夜誰かが死ぬだろうと覚悟してて、すごい沈んでいたんです。でそのマダ・テレサのパンを見て立ち上がって目を見張って、ありがとうございます、これで私の家族は少なくとも今夜は死なないだろうと喜んでいたところ、表情が変わってちょっと待ってくださいと言って、ね、パンの半分を持ってどこかに行って、しばらく経ってから戻って、パンなしに戻ってきて、すみません、隣の家族がね、私たちよりも困ってるので、パンの半分をあげちゃった、すみませんと。これですね、彼女が苦しみを知ってるので、苦しんでる人の気持ちがわかる。私たちはこの半分では少なくとも今夜は死なない、でもあの家族は何もあげないと誰かが死ぬ。ですからコンパッションは分かち合いと憐れみとつながるんですね。イエス・キリストがそれを感じるために、それを感じて、自分で感じたので理解がある。だから、何回も言ったとおり、遠藤周作の沈黙という時に、クリスチャンたちが迫害されてた時に、あるクリスチャンが拷問されてたので、夜は休み、明くる日また同じ。で、彼はすごい潰れていたんです。もう神様、助けてください、助けてください。でも、返事はない。返事はないけれども、いつか、いつの間にか、静かな声が聞こえた感じがする。これ、絶対にイエス・キリストの声だと、彼が分かったんです。で、声が言っているのは、お前の悲しみを知っている。 お前の悲しみを知っている、お前の悲しみを知っている、それだけです。イエス・キリストはお前の悲しみを私も経験しているのでよく知っている。で、そのクリスチャンが欲しがってたのは、神イエス・キリストのそばにいることよりも自分の苦しみの、自分の悲しみの原因である苦しみを取り除いてくださいと望んでたけども、それはしない。でもそばにいて一緒に悩んでください。これはイエス・キリストですね。自分自身のそばで、自分自身の時には何を願ったかというと、主よ、私を、私から、今出てこない、つまり私の神の、私の神、私を一人にしないでください、一緒にいてください、苦しんでいても隣にいてください、そばにいてください。それはイエス・キリストが私たちと一緒にいるんです、なさるんです。苦しむ時にはその苦しみの原因を取り除かない時も多いんですけど、でもそばにいてお前の悲しみを知っている。それでイエス・キリストはそれを感じて成し遂げられたという、すべきことを全部しました。その後は私の霊を御手に委ねます。ですから私たちも悩んでいても、キリストがそばにお前の悲しみを知っていると知って、そして成し遂げられたと言えるように、すべきことをしました。成し遂げられた、そして私の霊を御手に委ねます。はい、ですからそばに悩む、隣にいて一緒に悩む人の、これがあのコンパッションと哀れみですね。悩んでる人とそばに一緒に悩む、そしてイエス・キリストが私たちに休みを与えてください。疲れてる人は、悲しんでる人は私のところに来なさい、休ませてあげよう。どういうふうに休ませるかというと、私の掟を守りなさい、そうすれば癒される。掟は愛し合いなさい。ですから私たちの悩みの解決は愛し合いなさい。ですから私たちキリストの掟は癒しになります。起きては癒し解決になります。でまた確認する、これに対して愛するだけではなく愛し合いなさい。ですから人と人間同士の愛し合いのことで、私愛するだけではなくて愛されることも、それは目的にしてはいけないけれども、でも愛されることは当然で、そして私も望むんですよ、当然ですよ、愛し合うんです。ところが時々私は愛してるつもりですけども、相手は愛してくれない時もあります。受け入れてくれない、無視している私を、あるいはいじめている、裏切っている、その時にはどうしますか。私愛するけど愛されないじゃないですか。確かにそれは相手のせいの時もありますね。相手が悪い、それなら仕方がない、我慢するしかない。でも他の時には自分のせいです。自分のせいで愛されないこともあります。自分のエゴと傲慢、エゴと傲慢、自己中心と、いつも自分のことばかり、自分のことばっかりしか考えない、人のことを考えない、 いつも自分の利益、いつも自分のことを話す。人のことを考えない、興味がない。だから愛されない。それは自分のせいです。あるいはこうも、いつも偉そうに上から教えてあげる態度でとって、それが愛されないですね。ですから、愛されるために反省、自分を磨く必要性があると思います。そしてまた、神様との愛です。神様を愛するだけではなくて、神様から愛されていることを信じて感じるはずです。愛するだけではなくて、愛されていることを信じて感じるはずです。時々それを感じないですね。それも信じない時もあります。なぜ信じないんですか？なぜ感じないんですか？それは私たちは神から離れているからこそ、自らに神から離れているので感じられなくなるんです。ですから神に戻ってみれば感じるようになります。そして人のために最後に一緒に悩むだけではなくて、その人の癒しを願い求める、祈る。その人の悩みが、悩みを乗り越えることができるために祈る。はい、もう一度読んでいただきましょう。
救いの創始者。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様に、これらのものを備えられました。それは、死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために、一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を行うため償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、ありがとうございます。それでは次に参りましょう。今度福音。この福音は長いですから、最後のところだけを、ルカ2章、ルカの2ですから、幼子イエス様の福音です。ルカの2章39から40まで、39から40まで。ミサの時はもっと長いですけど、これだけです。ルカ2章39節から40節まで。はい、お願いします。ルカの 2章あ、そうです、あ、間違い、ここは22と書いてある、間違いました、すみません、ルカの2だけです。ルカの2、ルカ2章39から40まで、ルカの2章39から40まで、はい、お願いします。
神殿で捧げる。ナザレに帰る。親子は主の立法で定められたことなどを皆を得たので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。神殿での少年イエス。さて両親は、
はい、もうそこまで、そこまで。ありがとうございます。では、親子は主の立法で定められたことを守る。ですから、立法を守る。イエス・キリストは立法を守るということを確認したいです。時々イエス・キリスト安息日、主に安息日の掟を守らない時もあります。だから、ある人たちはイエス・キリストはその法律など、立法に対しては自由であった。守らなくてもいいと教えていた。そんなことはないんです。絶対に。イエス・キリストは、私はことごとく立法を守る。立法を廃止するために来たとは思わないでほしい。立法を完成するために来たのである。完成するために来た。ですからここに幼子イエス様の福音は何回もこのことを繰り返すんですね。立法を守ることになるためである。立法を守る、これでもって立法を守る、何回も言うんですね。それはキリストの生涯は誠にこの通りです。ところが守らない時もあります。いつ守らないかというと、やっぱり立法を完成するから。どういうふうに完成するかと言いますと、立法の根本である言葉を中心にする。どういう言葉かというと、神を愛し隣人を愛しなさい。聞け、イスラエル、心を尽くして、体を尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして自分を愛するように、隣人を愛しなさい。この言葉は、コサッコのため、ヘブライ語で専門用語で、シェマという、シェマ。シェマというのは、聞け、イスラエル。聞けというのは、ヘブライ語ではシェマ。シェマという。だからこの言葉は、シェマという。シェマを中心にする、根本にする。ですからキリストは全ての掟を守るけれども、シェマと矛盾する掟を守らない。シェマを中心を選ぶ。ですから街道にいて病人がいて、その人を癒さないと、もうあの人の二度とは会わないです。今でないとだめ。その時には癒す。でも本当は立法はそれを許してないんです。立法を守らない。だから批判される。でもイエス・キリストは守ってるんです。立法を守ってる。立法の根本を守るために、 この小さな掟を後に回さなければならない。ですから救急車は普通の車は赤信号を守らなければならない。赤信号を守らないと罰金違反です。ところが、病人を運んでいる救急車は赤信号を守らない。守らないというのは赤信号は関係ないです。その救急車にとってはイエス・キリストは救急車ですね。自家用車ではなくて救急車の、その時にははい、その意味で完成する、中心してシェマを中心、そしてそれを守る、それはキリストの完成するし、はい、それは立法について。もう一つは自分たちの町で、幼子は高ましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。なぜイエス・キリストの12歳の時から30歳の時まで何も書いてないんでしょうか。12歳の時がありますね。神殿に行って迷子になって、専門家たちと話してた。それは12歳の時に。あとは30歳ぐらい洗礼の時で、その間は何をしてたんですか。どうして何も書いてないんですか。それは特に別に特になかったんです。それは普通のことをしてたんです。だからわざわざ書く必要性はない。キリストがメシアとして神の国を述べ伝え始める時から詳しく書いてあります。その前は別に、例えばそれは当たり前ですよ。例えばテニスの好きな人は昔前のフェデラー、例えばフェデラーというテニスプレーヤーがありましたね。その人は私はどこに生まれたのか、どういう趣味があるのか、どういう食べ物が好きなのか、どうでもいいわ、興味が好きなのか、普通のようにそれは。ただ彼がテニスウェアを着てだけと思ってテニスコートに立って決勝戦をしてるときはそれを見たい、それをテニスを見たい。イエス・キリストもそうです。その前はみんなと同じように、みんなと話して、はい、それで、知恵に、いや三十節、たくましくな育ち、それは当然知恵に満ち、知恵に満ちていた。知恵、聖書における知恵という意味は主にこの2つの意味がある。1つは神の御心が分かること、神の望みが分かること、これは知恵。自分に対する神の望みを知ることは知恵です。大変なことです。そしてもう一つは神を知ることです。神を知る、知るというのは心で知るというんです。聖書の根本的な言葉はほとんど同じことを言ってるんですね。例えば平和とか救いとか知恵とか愛とか恵みとか、大体同じ意味です。で、知恵は神を知る、で神を愛する、で神に愛されていることを信じる、結局やだですね。神を知る、やだというヘブライ語は心で知る、全面的に知る、愛する。で、先ほど言ったように神を愛するだけではなくて神に愛されていることを信じて感じる、これは知恵です。神様に愛されていることを信じて感じる、で、なぜ私たちは 感じないかというと、先ほど言ったように遠ざかってるからです。神から遠くなってるので、神様私たちを抱きしめたいんですけれども、私は自らに離れたのでハグすることができない。近寄ったらそのハグを感じるのです。はい、もう一度読んでいただきましょう。ルカ2章39から40まで。
ナザレに帰る。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に参りましょう。この間読みましたけれども、やっぱりキリストを知るにはこれがすごくいいので、もう読んだけどもう一度読んで、今意識してよく心で読んで聞いてみましょう、読んでみましょう。それからこの間の、説明の続きを始めましょう。はい、お願いします。ヨハネ1章1から18まで。
言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは死の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証をし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の 満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。死の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
ありがとうございます。ではこの間言ったように、これはイントロダクションですね。でイエス・キリスト、死んでからいろんな問題と、初代教会はキリストの死をまとめようと思っていろんな分かりにくいことが多いので、どうしよう、それに対して、その問題に対していろんな説明がありました。でこの福音が、この福音でイエス、ヨハネが言っているのは、その説明は良くない。キリストが言ったのはこれです、そのこれということは説明はしませんけれども、これです、私たちが信じるのはこれです、分からなくても、そういうことです。でどういう問題かというと、一番目はイエス・キリストは誠の神であって誠の人間であるというのは、これは矛盾みたいですね。この人はどうして人間が神であるということは信じられないし理解できない。それに対して一つの説明がありました。二つの説明、一つの説明はイエス・キリストは本当の人間であったけれども、神の子だけだった。神ではない、神の子だけです。それに対して 一説に、言葉は、つまり言葉はイエス・キリストだ、言葉は神であった、神であった、はっきりと。他の説明は逆に、イエス・キリストは本当の神であったけれども本当の人間ではなかった、人間の仮面をかぶっていた神であった、それも違うというんですよね。14節、神は肉となって私たちとの間に宿られた。肉となって、まことの人間で、まことの人間、まことの神である。それ一つの問題。もう一つの問題は、なぜ人間は苦しまなければならないんですか。悪の問題。神は善であるのに、どうして悪があるんですか。物理的な悪と、それは説明があったんです。二元論。悪の、悪を作ったのは悪魔で、善を作ったのは神である。すっきりするんです。それに対してヨハネは違います。ここに三節、万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。全部で、二元論ではない。全部神からで。それなら、なぜ人間が苦しまなければならないんですか。それについていろいろと話しましたので、今は繰り返さないけれども、すごく難しくて大切な問題です。人間が苦しんでいても神様の愛を信じる。キリストは私が苦しまなければならないと何回も言うけれども、なぜ苦しまなければならないということを言わない。信じて愛する、私たちもそうすればいい。ここまで言ったと思います。もう一つの問題がありました。ヨハネ、洗礼者ヨハネ、本当のメシアは洗礼者ヨハネやという意見が強かった。ここではっきりと言うんです。例えば8節、彼は、つまりヨハネは、洗礼者ヨハネは、彼は光ではなく光について証をするために来たのである。証に過ぎない。本当の光はイエス・キリストです。本当のメシアはイエス・キリストですと確認する。もうちょっと続けましょう。旧説の これも大切、大切な話だ。11節、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。 これもイエス・クリストの生涯にはすごい中心的な問題ですね。彼を受け入れなかった主に指導者、宗教の指導者たちは彼を受け入れなかった。そして殺させた。12節、その名を信じる人々には神の子となる資格が与える。神の子となる、これは私たちを主に皆さんの身近な問題ですが、皆さんの家族と友達の中にはクリスチャンではない人が多いでしょうじゃあその人たちは神の子になれないんですか。ここにその名を信じる人々に神の子、キリストを信じるというよりもキリストの 名前を信じる。どういう意味ですか。名前ということは聖書に書ける名というのはその人のミッション、その人がその人の生きる根本目的、根本的な目的は何ですか。その転職、何のためにイエス・キリストは何のために生きてたかというと、人を救うために、悩んでる人を助けるために、救いを与えるために。それはキリストの名では、私たちの周りにキリストを知らない、キリストと関係ないと思ってるけども、キリストのミッション、キリストの名前を信じています。人を大切にする、悩んでる人のためにできるだけのことをする、これを信じるだけではなくて行っているんです。ですからこの人はキリストの名を信じているので、神の子となる資格がある。もう少し後で、あ、そう、14節はあの、これは一番大事な言葉は肉となって私たちの間に宿られ、間に宿られたということはただ挨拶に来てたんじゃなくて、あるいはちょっと通って旅をして、じゃあねと、それはテントを張ったという意味ですね。テントを張った、一緒に住む、ただついでに通って挨拶して、ちょっと一緒に夕食して、じゃあね行っちゃうのではなくて、テントを張って私たちと共に宿られた。そしてその後、独り言としての栄光であって、恵みと、その前、私たちはその栄光を見た栄光は彼らが見たのはキリストが死ぬまで栄光、つまり、ああ神様の光と、ただそれを見てないんですね。何を見たのは、イエス・キリストの愛を見ていた。それは栄光。栄光は結局愛ですね。人の栄光というのは、いつも言うようにノーベル賞をもらう人の栄光は自分のあのメダルをいただいて、あの自分の能力を現れる、自分の力が現れる、それはその人の栄光。では神の栄光は何ですか。神の力は何ですか。愛ですね。だから愛の現れは神の栄光、キリストの現れはキリストの栄光はキリストの愛です。私はその愛を見た、キリストの生き方を見て本当の本物の愛を見た私たちは。そして彼は恵みと真理とに満ちていたんです。恵みについてだけ、グレイスですね、グラチアという恵み、つまり神に愛されている実感、人間に 思ったよりも愛されていることを信じて感じること、そして愛したい望みを深める恵みです。愛されている時間を深めて愛したい望みを深める恵みは Grace、Gratia、恵み。では彼が神の恵みに満たされていたんです。だからイエス・キリストは小さい時からすごい神の愛に包まれていることを感じていたので、自分が特別じゃないんですかと思っていたでしょう。だんだん分かって、まだメシアだということを知らなかったかもしれません。誰も分かりません、これは。でも今の専門家たちが言っているのはあまり、だんだん自分がメシアではないかと思っていたんですね。このグラチアに包まれていたから、グラチアに満ちていたから、神様のハグ、抱きしめられていると、ますます感じていたんです。価値観も同じ、全部同じで、洗礼を受けた時にははっきりと分かった。あなたは私の子、愛する方。その時に自信を持って、自分がメシアだと思って、その時は始めたんです、自分の活躍。恵みと真理と認識している。真理とは何かというと、まず偽物の反対、偽物の反対、偽善の反対、すなわち本物。真理はこの意味がある。本物です。偽善は偽物だ。偽物ではなく本物。イエス・キリストは真理に満ちた。彼は本当の。それから真理はもう一つの側面がある。真実です。すなわち嘘の反対、間違いの反対、嘘の反対、間違いの反対、真実。これは真理です。3番目の意味は、多分一番大切。今の2つは、主にギリシア哲学と私たちの考え方で、ユダヤにとって、ヘブライ人にとっては、真理は忠実です。忠実。愛の忠実。神は愛していると契約を結んだときに言った。神は忠実にその愛を必ず守る。それは真理、忠実。ですから、いつか言ったように、忠犬ハチ公、渋谷の忠犬ハチ公、それは真理。それは真理です。絶対。忠実である。この真理、イエス・キリストはこの真理、この忠実に満ちていたんです。そして17節、律法はモセを通して与えられたんですが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。ですから律法はモーゼを通していただいたものです。神様が律法をくださった、それはモーゼを通してくださった。でも恵みと真理はキリストを通してくださった。恵みは先ほど言わせた救いの恵みです。救いです。救いの恵みですから、律法はモーゼからいただいた、でも律法は救いにならないんです。それを守らなければならないんですけども、それを守れば救われる権利があるということは決してないんです、ね、恵みです。いただく恵みです、救いは。で、それはキリストを通して神様が私たちにくださったんです。 だからカナの思い出しましょう。カナの奇跡がありましたね。ここは1ヶ月ぐらい前にここで説明したつもりですが、終わりにワインになったんですね。水がワインになって、そして係はそれを味わって、ほら花もこう呼んで、普通はね、みんなが一番よく同士は一番最初に出すんですよ。でみんなちょっと酔っ払ってる時に何も分かんなくなるので、その時に悪いのを出すので、みんなそうするんですよ。私は逆にしたんですよ。一番おいしい、一番いいブドウ酒は一番後にしたんじゃないんですか。つまりキリストのブドウ酒はグレイスですね。恵みです。モーセが私たちに立法を与えた。でも救いの恵みはイエス・キリスト。本当のワインは、ですからどうしてキリストのワインが旧約聖書のワインよりもいい。やっぱり旧約聖書はモーセが立法を与えた。それはでもそれよりもいいワインはグラチア、救いの恵み、それはキリストを通して私たちがいただいている。最後に、神を見た者はいない。この方が神を示されたのである。ですからイエス・キリストは何をしてきた。イエス・キリストは神を示してくださる、神を紹介してくださる。神を見た人はいない。でもイエス・キリストは何回もおっしゃったんです。私を見る人は神を見ているんです。私を見ている人は神を見ているんです。ですから神を表す、どういうふうに表すんですか。写真を持ってきたりして、いや、そうじゃない。私を見て、それは神です。十字架につけられたキリスト、これは神です。弟子たちの足を洗っているイエス・キリスト、これは神です。神はあなた方を持っている、わーわーわーせない。神は、私を見る人は神を見ている。神を表してくださるんです。紹介してください。じゃあ、ちょっと時間の関係で、14節からだけよ。14から言葉は肉となって、14節から18節までお願いします。
言葉が肉となった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れて、私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。主の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。 このもう少し分かりやすい身近な問題をについて読みましょう。ルカ6章37から42まで。ルカの6章37から42まで。はい、お願いします。
人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどにはかりをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分のはかるはかりではかり返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目であるおがくずが見えるのになぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。
ありがとうございます。まあ、いろんなことがありますけども、一番時間の関係で一番最後のことだけを考えましょう。自分の目にある丸太を見ようとしないで、人の目にある小さなおがくずと書いてあるんですね。私おがくずよりもカンナクズだと言った方がいい。カンナクズというのは丸太があるんですね。自分の目にある丸太ということはなんかちょっとグロい。でもその表現があったらしいユダヤ人。自分の欠点、自分の罪、自分の過ちは自分の目にある丸太。それがあるのに人のおがくずを見ない。人の目にあるおがくず。でもおがくずというよりもカンナクズと言った方がいい。というのはカンナクズは丸太から出てくるんですね。丸太を削って、ね、ですから私たちがさばいていることをもっとでっかく自分の目にあるのに、そのでっかい丸太を見ないで感覚図をさばいているのでおかしい。ですからこの場合にはあれはやっぱりいつも私反省しなければならない。これね、私たちは人を裁くんですね。心の中で人を裁く、それは下手をすると口にも出すんです。それは一番いけないけど、心の中でも裁いてはいけない。で、ですからこの私たちは人に対しては厳しくて自分に対しては寛大ですね。自分の丸太を見ないで人逆にしなさい。自分に対してもっと厳しくなって人に対してはもっと広く温かくて、その人良い方にその人の言葉と解釈をあと行いを解釈しなさい。そしてまず自分の目にある丸太を取り除くと。それはちょっと どうやってそれができるんですか。ですから私人に注意しなければならない。でもまずあなたは自分の目を、それは私の罪、私の悪い傾向、私の欠点を直すことはできないんですよ。だから人にもう死ぬまでに注意することはできなくなるんです。 そうではないんですね。目が見えるようになってと書いてありますね。目が見えるようになってその時に鬱を取りなさい。つまりマリカというのは視線の妨げ、視線の妨げ、明らかに見えるということをことの妨げになる欠点。私たちはこの欠点があるので、すなわちこの欠点はただいろんな欠点がありますが、それがある程度直すことができます。一つは人の悪いことばっかり見て人の良いことをあまり見ないという傾向があるんですね。それを直しなさいというんですね。人の悪いことばっかり注目して人の良いことを見ない、逆にしてみれば、その傾向があればあなたは見えない、見ることができないんです。もう一つの、もう一つは偏見。あなたはその人に対して偏見があるかもしれません。偏見というと、もうどうしても私たち好きな人がすることは大体いいと思います。自分の嫌いな人がすることは良くないと思います。偏見ですね。その偏見を取り除きなさい。もっと客観的にその人を見て、レッテルを貼るんですね。私たち人にレッテルを貼る、悪いレッテルを貼る。それがあるともう明らかにこの人を見ることができない。だからその偏見を直しなさい。それは視線の妨げになってるんです。もう一つの、私はこの人を裁いている理由は妬みです。私がその人を妬んでいるからです。それは人の前では認めない。私の人をその人を妬むって冗談じゃない。私運と飢えですから妬むわけだ。でも妬んでいる本当は自分に向かっても認めないんです。私この人を妬んでないで妬んでいるんですよ。ですから妬みがある限り客観性がない。この人は明らかに見ることができないので、妬みと偏見と悪いことばかり見る、その3つのことを直せばあなたの丸太を取り除くことになる。で、明らかに見てその人にいいアドバイスすることができる。それなら相手が多分そのアドバイスを受け入れてくれるでしょう。はい、もう一度お願いします。
人を裁くな、人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれることに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。 あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを飛ばせてください、と、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアヴェマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子代来の御子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。